スタジオムジカラジオ
街と
子供たちと音楽と、毎月第1月曜日のこの時間は子供たちが誰でも音の楽しさに熱中できる移動音楽実験室を作るスタジオムジカが子供と音楽に関するさまざまな話題を毎月にぎやかにお話しするコーナーです。こんにちは、スタジオムジカの小島です。
こんにちは、スタジオムジカの黒坂修吾です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、12月入りました。
いや
ーね、1日の月曜日ってなんか気持ちいいですね。
気持ちいいですよね。なんかね、揃ってる感じ、ね、
ちょうど始まったみたいな感じですけど、
はい、はい、今日お二人お迎えできてよかったです。なんか12月の始まり元気に始まれそう。
シワスですか。
シワス、
シワス、
走るんですね。
今日もよろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
まずは、うん、今日はどんなお話でしょうか。は
い、そうですね、普段僕たち、まあ、主に小学生ぐらいの子どもたちと音楽のワークショップやることが多いんですけれど、はい、先月、なんと大学生のお兄さんお姉さんとワークショップをする機会がありまして、
よ
っ、ちょっと珍しい機会僕らにとってはだったので、ちょっとそれのねお話をしたいと思いますけれど。
ですね、
はい、大学生がね、30人ぐらい、うん、は
い、結構な数いらっしゃるんですね。
人数いらっしゃって、うん、大学のいわゆる授業で、
うん、
こう大学生がみんな1年生だったんですけれど、うん、まあ、ワークショップって、まあ、よく聞きますけど、うん、実際こうどんなものか参加したことなかったり、うん、する子が多いので、うん、まず自分たちでこうワークショップに参加をしてみて、
うん、
で今度自分たち大学生が、自分たちで子ども向けのワークショップを企画するっていう、うん、そんな授業があってです。
あ、へえ、
その模範、
模範
ワークショップに
模範か
スタジオムジカが他でもなく我らがスタジオムジカが選ばれた。
選ばれた、素晴らしい。
そうそうそう、なんかその授業では美術のワークショップと音楽のワークショップを体験するグループに分かれてらして、で音楽のグループに参加する子たちが僕らが普段小学生の子たちとやってるワークショップに参加してもらうということで、うん、まあ、相手は大学生だったんですけれど、まあ、普段やってる通りのことをね、
うん、
やって、そうなんですね、特に変えることもなく
って、
はい、
まあ、最初にこう楽器ちょっといろいろ並べといて体験してもらって、はい、うんうん、自由に触ってもらって、で好きな楽器を見つけて、でそれでこうみんなでちょっと音遊びみたいなことをするみたいなことから始めてね、
はい、
であとは8文字作文って言って、うん、自分の好きな8文字の言葉、
うんうん、
なんだろう、例えば焼肉定食とか、うんうん、なんでもいいんですけど、
はい、
お腹が減ったよとか何でもいいんですけど、うん、そういう好きな言葉を書いて、はい、その言葉にある、まあ、イントネーションとか、
うんうん、
まあ、アクセントを、うん、こう分析してですね、そこからこうリズムを作っていくみたいな、
ね、面白、うん、
そうそう、
そうなんですか、
そうなんです、
面白そう、
でそれでやると、まあ、普段喋ってる中にもすごい言葉にいろんなリズムがあって、
はい、
ちっちゃい子でも実はすごく日本語ってリズムが少ないように思われますけど、
はい、
すごく実はリズムがあって、まあ、それに気がついたり、
うんうん、
まあ、音符みたいなのを書いたりしなくても、
はい、
リズムの練習というかな、そういうのができたりするみたいなワークがあるんですけど、そんなんやったりとか、
楽しそう、
うん、あとは前にもちょっとお話しさせていただいた替え歌を作るっていう、
はいはい、
僕たちが夏に青森の子たちとやるために作った短いオリジナル曲があるんですけれど、
はい、
それを、12月の大学のキャンパスの設定に置き換えるっていうテーマで歌詞をグループに分かれて、
はい、
みんなで書いても考えてもらってね、うんうん、やっぱ大学生らしい歌がね、
うんうん、
やっぱり子供たちとちょっと違うのはやっぱり 1年生、まあ、青春真っ只中の18歳ぐらいの子たちが多いので、クリスマスとかになると、うんうん、なんか誰かをデートに誘うみたいな
そこはちょっとやっぱり小学生とは違いますね。
下見に行くとか、一人寂しいクリスマスとか、もうすぐ試験が迫ってくるけどわからないとか、そういう歌詞が入ってきたり、
でも面白かったのがこうグループに分かれて歌詞作るんですけど、まあ、10人ぐらいのグループを3つぐらいに分けて作ったんだけど、一方のグループがまあ女子目線でクリスマスだけどバイト帰りで一人で寂しく、あのとぼとぼ帰ってくみたいな歌詞を作ったら、なんと別のグループの男子目線の歌詞が作られてて、なんかこう伏見稲荷に下見に行って、デートの下見に行って待ち遠しいなクリスマスみたいな、誰かいないかなみたいな歌詞を書いて、男子目線で書いてて、この二人が2番3番でだんだん出会っていくみたいなで出会うんだけど、年が明けるとテストが待っていて、それに2人で苦しむみたいな、なんかストーリーが全然別々に作ってるんですよ。全然もう示し合わせ
ないのに、
それぞれのグループで作ったものがつながっていくと、なんか物語になってくるみたいな、
面白い
大学生的な面白さ
が。そうなんですね、なんとなくこうみんながこうね意図しているところが同じなんですかね、やっぱりね。へー、
そう、本当に偶然が重なって、全部で結局 5番までできたんですけど、うまくこう並べていくと、なんかこうちょっとした冬から春にかけてのストーリーが、
ストーリーが面白い。
今回参加した30人の男女混合30人の大学生たちの今年の冬のもうメインテーマ曲が決まりましたよ。多分今頃彼らもうずっと歌ってると思う。
頭から離れ
へん、離れないって。そうそうそうそう。
いや、出来上がってどうでした？その大学生の皆さんの反応って。
実はすごく長くやってしまったんですね。あの4時間やったので、
ワークショップが4時間。
あの子供たちとやる2回分を、を続けてやった感じだったので。多分すごく楽しんでくれたと思うけど、後半結構ちょっと疲れさせちゃったかなって思いました、僕らも結構最後フラフラに。
そう
ですよね、4時間はだいぶ長い、
だいぶ長いし、しかもなんか体使うもの結構多いから、
そう、ね、
最後みんなでその替え歌、みんなで作った歌を歌いながら、もう盆踊りみたいに輪になって振り付けして踊ったりするんで、まあ体動かすんですよ。もうヘロヘロですよ終わった後は。
そのあたりのね、あの音楽ってこう、まあ、聞くことが多いですけど、実はやろうとすると、そのすごく体力も使うし頭も使うしっていうようなことを身をもって体験してくれたんじゃないかな。
そうそう、だから普段なんか子供たちと一緒にワークショップやるのが無時間多いから、それはそれで子供たちのパワーに負けないように、こっちもこうずっと、なんていうかな、まあオンの状態で頑張るんで疲れるけど、それとちょっとまた別のね、まあ、長時間 で、
はい、
で大学生たちだとまたちょっと別のコミュニケーションになっていくんで。
そうですよね、ちょっとね年齢的にもちょっといろいろね、こう、いい格好じゃないけど、表向きとちょっとあんまり素直にこう出すのはみたいな年頃ですもんね。
今度は大学生が子どもたちのためのワークショップを自分たちで企画してやる側に回らはるんで、多分僕らが感じてたその参加者のみんなとどう仲良くなるかみたいなことを、今度大学生のみんなも今度小学生とどう仲良くなるかみたいなね、今度そういうことも考えてもらったりすると面白いことができるんじゃないかなって。
そうですね、どんなワークショップができるんでしょうかね。
そうですね、実はあさってですかね、その大学の授業にもう一回お邪魔して、今度大学生が考えてくれたワークショップをプレゼンしはるので、それを聞かせていただけることになってるので、
もうぜひ彼らもこう子どもたち相手のワークショップでヘロヘロに疲れてもうぶっ倒れてほしいですね。
恨みでもあるんですか
どれだけ大変かを知ってほしいです、
何その苦しめばいいみたいな
いやでもちょっといつもとは違った面白い体験
です
ね。
そうですね、僕らもすごい勉強になりましたし、まあ、大学生のアンケートで、まあ、なんかこう方言が出てワークの中で、はい、方言が出てきたりするのがすごい新鮮やったとか、みんなでやっぱり音を鳴らすと仲良くなれたみたいな感想が書いてあったのはすごい嬉しかったですね。
体験しはった大学生ね、
はい、大学生がね、
さっきのその8文字作文みたいなでリズムを作っていく、はい、アクセントをつけていくという時に方言ってやっぱ面白いんですよね。でその子の出身地の方言出してくれてみんな意味も分かんないしどう読めばいいかも分かんない、
はい、
けどその子が教えてくれたそのアクセントで、はい、みんながその方言を言っていくとリズムができていくみたいなことが、まあ、面白いところですよね、
ちょっとした会話のきっかけになったりね、
いやいいですよね。
面白いんですけど、
なんかぐっとね皆さんの距離も近づいたんじゃないかなというふうには ね思いますけどね、すごい面白い体験、いや、
まあ、でも本当なんか音楽でこう仲良くなっていくっていうことに関しては、子供も大人も大学生も変わんないなって、そこは音楽の持つ力としては普遍的だなっていうのは、まあ、やっててすごくこう思って、30人の 1年生の子たちがだんだんこう仲良くなっていく、音楽で緊張がほぐれていく感じをすごく感じてね、そこはやっぱり音楽の力だなと改めて思います。
そうですね、僕たちのワークショップがきっかけになって恋が芽生えたり、
いいね
なんかあそこやたら仲良くねえかみたいなあさって授業で、ね、
そういう報告もあれば
報告求む、ねね
はい、まあそんなね、はい、あのことをさせていただいて、はいはい、楽しかったですけど、
いろいろ数々のね、今まであのいろんな取り組みをされているんですけれども、今年ももう12月ということで、
本当ですね、はい、そうなんですよ、2025年、ちょっと今日12月だと思って、さりし1年間を、はい、
この1年間を、
はい、振り返ってみたんですけれど、まあ、今年はまあ、最初は1月に長岡教師の小学校でワークショップさせていただいたところから始まって、はい、
あれもハードだった
ね、激寒の体育館
、ね、子供たちも多いしね、
思い起こされますけど ね
、激寒の中暴れ回りましたね
暴れ回りましたね、で、あとは絵本ライブっていうのを今年、
そうでしたね、
はい、始めたんですよね、はい、2月からさせていただいたんですけれど、絵本の読み聞かせに、まあ、オリジナルの音楽をつけるっていうことをさせていただいたりしましたし、まあ、春には音楽クラブトントン、ね、体験会をやって、新しいメンバーもね、入ってきましたよね、でその子たち今でも練習続けて、ね、くれていまして、
それが嬉しいですね、
なんかだんだん大きな家族みたいになってるのすごく嬉しいですね。で誰でも音楽室も、もう3年目になりますけれども、はい、また今年も毎月、続けさせていただいております、
続いてるのがすごいですね。
そうですね、本当に細々と毎回数人ずつなんですけれど、まあ、少人数の良さがやっぱりあるのかなと思って、今回もこれからも続けていきたいなと、で、まあ、今年の、まあ、一大ニュースとしては、キリン福祉財団さん
が、
ご支援いただいて、絵本ライブやったということもあるんですけれど、ね、黒ちゃん大島さんもわざわざ
キリン福祉財団だ ね、はい、大島さん、
そうなんですよね、そのなんかねスポンサードだけではなくて、実際に参加しにいらっしゃったっていうのが ね、
いやでも僕本当これ結構今年むしろ本当いろいろいっぱい活動したけど、このキリン福祉財団さんとの、まあ、共同制作でこういう絵本ライブをやったっていうのは結構でかかったなと思うのが、何が大事なことかというと、お金をその補助してもらえたってことよりも、なんつうかこう単にそういう助成金もらったってことだけじゃなく、もう福祉財団、キリン福祉財団さんの方も同じような社会課題とか今の時代何が求められてるかってことでお互い多分すごく共感し合えて、で、まあ、一緒に本当歩んでいけた、でもう企画作りの段階でいっぱいコミュニケーション取って、で当日もその大島さんが参加してくださって、で終わった後もいろんな話ができてっていうところで、今までそのムジカってまあ、僕らミュージシャンたちとあとは地域の市民の人たちが関わることが結構多かったんですけど、そこにいよいよそういう、まあ、企業の、大きな企業の方もとかする財団の方も、同じ 課題を持ってるよねっていうのを共感し合えて作れたっていうのがすごく印象深くて、
はい、
でそうね、
うんうん、だこれからね、まあ、そういう風に、うん、あのそこに本当は垣根ってないと思うんですよ。だからもう企業さんとか財団さんとか、はい、あの行政の人たちとか市民の人たちとかミュージシャンとかいろんな人たちがこう垣根を越えて子どもたちのためにで地域のためになんかいい場を作っていければいいなっていう志をともにいろんな人たちとできていければいいなというのが大きかったかなと。
そうですね、うんうん、あと印象的だったのがあのキリン福祉財団さんが、うん、あの今年我々と一緒にあの選んでくださった他の団体さんと、
う
ん、あのつなげてくださって、うんはい、実際にお会いしたりとか、うんはいお会いしたのはあの不登校の子どもたちの支援をされてる団体さんと、うんあのがノックスに来てくださって、うん、あのお会いしたりとかいう、うん、そういう横のつながりがちょっとなんかできてきた、うん、すごく印象的だったなと思いますし、うん、なんかこれちょっと来年度にもなんかつながっていったらいいかなっていうふうに思っております。
でも本当にそうですよね、うん、なんかあの、まあ、地域の方々とねつながってらっしゃるのは、うんまあ、存じ上げてますけど、うん、そういう企業さんが入ることで、うん、全く違うところとつながってらっしゃるのをね、うん、こう私も お聞きして、うん、わっすごい素敵と思いながらお話 ね伺ってて、
だ結構そういう横の連携とかもどんどんつないでくださったりもするのを見ながら、うん、あこれキリン福祉財団相当本気だなみたいなの感じて、本気でこう世の中を良くしようと考えてらっしゃるっていうのを感じたので、
はい、それも すごくねあの地域のこう小さな動きのところにも目を向けてってやってらっしゃるっていうのがね、うん、すごい素敵ですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
あれからキリンビールしか飲んでませんね僕は
そうね、
うん、もう一択ですよ
僕もなんか最近すごくあのロゴがあの飲み物売り場とか行くとすごい目に飛び込んでくるようにで迷うと、うんうん、やっぱりこっちにしとこうかなみたいな風になっております。
でも結構、うん、そうそう本気でさ そうやって自分たちが普段飲んでるビールとかが、うん、なんかこうまあそのどっかの地域の誰かのなんか活動にまた寄与されてるっていうことを考えるとやっぱりなんか飲みたくなるよ普通に美味しいし、
はい、
それまあ選ぶわってなっちゃう、は
いまあ、それを理由にビールを飲んでしまう誰かの役に立つんだろうみたいな言い訳が一つ
ビールの量が増えてるっていうね確かに
はい、はいまあ、そんな夏にねあの、はい、すごくあの楽しい出会いもありまして、夏はあのまたあの普段やっているサマースクールで子どもたちと学童、
うん
はいうん、ワークショップこれも2日間やらせていただいたり、うんまあ、秋にはあの堀川祭りですね、 まあ、このあたりはもうだんだん私たちにとっては恒例になってきているんですけれども、うん、あの新しく始まったこととしてはあの学び場マンデーというの
を、ねう
ん
ね
堀川商店街で、はい始めて、まあ、学校にあの日中行ってない子たちに向けた、まあ体験の機会みたいなことを作った、うんうん
はいはい、
そんなことをしている間に、うん、もう12月ですよ。
いや本当にね
もうあっという間に
あっという間に
やばいよやばい、
うんうん、クロちゃん来年なんかしたいこととかあるんですか。
まああれですよね。でもスタジオマジカは、去年までは結構京都府外もの劇場とか、うん、いろんなところに呼ばれてって、うん、結構遠方に出かけてること多かったんですよ。
そうなんです、ね、
北陸の方行ったりとか、
うんはいはい、
岐阜県行ったりとか、
うん、確かにそういうお話ねたくさん伺いましたもんね。
そうでしかもそれ複数回行ったりとかしてたんですけど、はい、今年は割とこう京都に特化した1年だったかなって気がして、うん、だから自分らの、まあ、身の回りの人たちとつながることが多かった。でそれはその京都でもっとスタジオムジカっていうものが多くの人たちとつながっていく場にもっとしていきたいなっていうのと同時にやっぱり来年またその京都だけではなく、うん、いろんなところに、まあ、出かけてって
そうだ、ね、
多くの子どもたちに出会っていけたらいいなっていうのは、
う
ん、すごく広がりを持っていきたいなと思いますね。
僕はあの青森の子たちとやるために作った曲が、うん、あの関西でしか使えてないので
確かに
実際青森で
そう、ね、
やりたいです ね、
そうなんですね。
そうそう
まだ青森行けてないんです
そうそうそう
そうなんや、はいうん、それはぜひね、ま
あ、それが元になっていろんな盆踊りとかやってるんですけど、
は
い
そうう
ん、
青森の人、ね、NPO から企画提案いただいて、はい、でこれも何回か青森に通ってワークショップをやるっていう企画が今まだ草案の段階であるんですね、はい、
じゃあそれをぜひ
来年実現できたらいいなと思っております。
ありがとうございました。さあ、何かスタジオムジカさんから何かお知らせはありますか？
ありがとうございます。子ども音楽クラブトントンのね、うん、毎月みんなで月2回、はい、日曜日に堀川商店街のノックス堀川で、コカリナという木の笛と三味線の練習しております。体験したい方、うん、お気軽に、はい、ホームページの方からご連絡いただけたらと思います。
はいはい、ぜひご参加ください。
新メンバー募集中でございます。
はい、はい、ありがとうございます。いやもう今年も本当にありがとうございました。もう次は来年になります。
そうですね、
びっくり、はい、
明けましておめでとうになりますよね。
そうですね、1月の5日かな、ね、はい、になりますので、また次回よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今年もありがとうございました。
ありがとうございました。
良いお年を。
良いお年を。
本当ですね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。